本当に喋りたかったところだけ編集されて使われてないっていう。
喋れーさー、
そこが言いたかったの。
喋れーさ
ー、週刊喋れーさー
始まりました。週刊しゃべレーザー、メイプル超合金のカズレーザーでございます。よろしくお願いします。4月26日金曜日、ってことは明日明後日4月28日、新宿にて18時から、ナゴン主催ライブ、
はい、あります。
ナゴンさん主催ライブ、出場メンバーが、トム・ブラウンさん、わらふじなろうさん、エイトブリッジさん、
エイトブリッジさん
3組をお招きしてライブと。
はい、18時開演です。 V1 です。
新宿の V1、
はい、でありますので、ぜひ。
もうチケットが残ってるかどうか分かりませんけど、一応告知だけ、
はい、
しときます。
今のとこめちゃめちゃ余ってます。そうなんです。昼に阿部だけ出るライブ。
阿部さんっていうのは、ナゴンの阿部さんですか？
うちの阿部です、はい。
おしゃれな、おしゃれが好きな、
おしゃれが好きな、
おしゃれが好きで服をちょっとだけ持ってるとおなじみ。
ちょっとしか持ってないんです
よ。めっちゃ持ってるわけじゃなくて服をちょっと持ってる。
はい、名護の阿部だけライブが15時半から。
写真集出版したあの阿部ちゃんが、
はい、ファースト写真集、
ペラペラのね、
ペラペラの、
高さ曰く蕎麦屋のメニューぐらいの厚さっていう、あのペラペラの写真集ね、
が、はい、15時半からありますので。
15時半から同じ場所で、
はい、はい、同じ場所です。
すごいですね。
はい、13時からもなんかライブやります。
なんか
ナゴンの後輩ライブっていう、これちょっと私もよく分かってないんですけど。
何それ、後輩ライブ。
後輩たちを集めてやる。
あ、自分やる、自分らより後輩ってこと。
そうです。これなんかマネージャーが、
自分、ナゴンより後輩って言うと誰なの、あれ、マシンガンズ。
だいぶ先輩です。
インスタントジョンソン。
だいぶ上ですよ。
事務所の後輩ってことですか。
事務所の後輩、
スマイリー菊池さん。
いや、スマイリー菊池さん、
スマイリーさんとか、
違う、サスライラビーとかですよ。
サスライラビーとかか、
はい、スマイリー菊池
さん、ノンキーさんとかじゃなくて。
ノンキーさんはもう解散しました。
シシマルさんとかじゃなくて。
じゃなくてです、もうちょっとポップな、
ポップな、
もうちょっと
なんでシシマルさんがポップじゃないんだろう。
神宮寺シシマルさんじゃないんですよ。
若手、相当若手じゃん。ナゴンってどれくらいのポジション、ぶっちゃけ。中堅、
中堅、コンビ歴で言ったらでもまだ5年とか6年目とかですけどね。うん、
でも互いの芸歴10年超えてる。
私は13年目です。
やってるね。
やってんです。
やってんね。マジかい。
そうですよ。
うわ、
全然若くない。
あれ、あれですか、その女優というか。
なあ、それは含めない。
入れててですか。
それ含めてたらやばいですよ。それは
子役は含まずに。
もちろん、
まあ、高校生芸人から含めたらそんな。
はい、そうです。
結構やってんね。
真剣ゼミの何か、
真剣ゼミ、ベネッセ、中学講座は入れずに、
うん、入れずに、
はい、
そこは一回廃業してるんだ。じゃあ、
そうです、 CM 時代は
勉強もできねえのに。
勉強もできねえ、中卒のくせに。中学講座じゃないんだよ。
エイトブリッジさんとはどっちが上なんですか。
エイトブリッジさんはちょうど半年上ですね。
あ、そうなん
です
ね。
渡辺コメディスクールの一級なんで。
そうなん
です
か。はい、エイトブリッジって前違う名前、なんかチンチンポロンみたいな、
なんでしたっけ。
なんだっけ。
そうですよね。
そんな名前だったよね。いや、本当にアホみたいな名前だったよな。
なんでしたっけ。
おちんぷりみたいな、そんなんだったよね。なんか変なアホみたいな名前だったんだよな。
うん、焦っちゃったな。
そんな感じのね、確か名前だったんでね。はい、おちんぷりんちん、
もう覚えづらいな。
ほぼちんちんぽろんじゃないけど。そうだよね、
ちんちんぽろん。
やってることは変わんねえもんな。
後輩ライブの MC をされるみたいなことですか。
多分そうですね。
後輩に何、わ、なんか面白いことやれよみたいな。
いや、これも私もなんかマネージャーがどうしてもやりたいって
聞いて。マネージャーは何、どういうも、
マネージャーがちょっと企画してくれてるんで。
どういう青写真を描いてるの、描いてんだよ。
何をするのか私も本当把握してないんで、行ってみてのお楽しみですね。私
ぶん殴り合いとかやるのは。今さ、あれ流行ってるじゃん、海外で、あの UFC とか主催してる女性がピンタし合う大会。
知らない、知らないです。
バーンってピンタして耐えて、その後バーンとビンタ仕返して。
面白そう。
めっちゃ面白いよ。これもみちおさんが一番好きっつって。超人気の、なんかすごい本当に美人で筋肉ある女性とかぶん投げるやつ。それやったら。
後輩たち。うん、
それやらせたら。
さあビンタし合ってください。
どうぞ。
最低。
めっちゃ盛り上がると思うよ。めっちゃ盛り上がるでしょ。
梵天が来るから女芸人の。
ああいいじゃん。じゃあさ、でもそれガチで舞台でやったら惹かれると思う。ほらさすがにお笑いファンは、うん、それ見たくないから、うん、だから舞台袖でやって勝った方が出てくる。だから別に殴らなくてもいい。最悪一人出てきただけで面白いじゃん。
そうですね。
ここまずその映像見せてこれをちょっとやってもらいますと。ただここでやんないで舞台袖でやってください。で勝った方だけ来てください。振り合ってどっちが来るのかなってことはめっちゃ面白いと思うよ。
ちょっと赤くなってるんですよね。そうとか
出てきて面白い。
面白い。
面白いな。それ
どうやったら負けなんですか。
分かんない。どうやったら負けとかあんのかな。
やめてって言ったら負けなのかな。
いやいや、もうギブアップするとか。気絶したいけどね、俺見たやつは。もう一回ぶん殴られて。超怖かった。
怖
かったわ。
面白そうだな、うん、
まあ、そういうのが見れるライブがあると。
それでそれはやんないですけどね、うん、はい。
ぜひお越しください。
お越しください。
まあ、始めましょう。週刊しゃべレーザー。週刊しゃべレーザー。この番組は ED 治療 AGA 治療の専門クリニックイースト駅前クリニック日立国際電機の提供でお送りします。さあ今週もスタートいたしました。週刊しゃべレーザー。本日も一緒に盛り上げてくれるのはこの方、
名古屋の鈴木美由紀です。
よろしくお願いしま す。なんかね、夏さんと松井さん、松陰寺さんが、はい、なんかなんだ、都市伝説ライブみたいなのやったって言ったの。松陰寺さんがね、都市伝説すげえ好きなんだよね。
好きですよね、あの人本当に。
そう、本当都市伝説の話するの嫌いだからさ、やめてくんねえかなって言ってもいいんだけど、すっげえ好きなんだよな。
都市伝説ってそのいろいろあるじゃないですか、陰謀論的なやつ
とか。
うん、そうそう。
なんか宇宙の話とか、
はいはい、予言とか。
とかそういう予言とか、これがこう、ここがなんか予言してるんだみたいな話すっごいするの好きなんだけど、うん、俺全然興味ないんだ
な。夏さんも好きなんですか。
わかんない。夏さんは別に好きなイメージないけどね。
うん、あんま聞かないけど。
うん、夏さんバイクしか好きじゃないと思う。
うん、バイクと。
バイクと筋肉しか今好きじゃないはずだから。
温野菜。
温野菜。うん、そんなもんが好きなだけで。なんかライブ楽しいのかな。でも来るんだろうね。話聞きたいんだろうねみんな。
うん。
とりあえず好きな人多いよね。
そうですね。うん。
確かに今ね、そこは階段とかさブームですか、
ね。めっちゃブームだね。
階段、そうなんだ。
そう、こういう話はね、もうすごい需要がある。
は
い、うん、嘘つきがやっぱだから需要があるのよ。
ありがとうアミさん。
あ、ちっちゃいやね。
ちっちゃい
や。アミだ、発音ができないね。
アミ。
正確な発音は誰も知らないアミさんね、うん。
それこそ元太田プロの方でね。フリーになって七不思議さんっていう。
あ、フリーになったんですか、七不思議。
確かおそらく。
七不思議ってもうそのものズバリみたいな。
ね、元々どういうあれなって。
ドンゲバビーの相方。
ああ、そうだ。
大赤見さん。
はい。
あ、そうです。
はい。
ああ、七不思議っていうの名前。どういうこと？
確か。
コンビ、はい、新しくコンビを組んで。
そうなんだ。
そう。なんだっけな。
どちらも怪談を喋るってい
う。へえ。
うん。
やっぱり嘘つきっていいんですね。
いや。
いいですね、
本当の話ですからね。
本当の話ですからね。
いや、それはご自由に言ってくれたらいいです。そんな。俺も本当の話なんかいくらでもあるよ。そうだ。本当の話って言えばいいんでしょ。
知り合いから聞いた話ですから、
うん、だから知り合いが嘘つきなのか、うん、知り合いがいないかってことでしょ、う
ん、そうですね、
まあ、ね、もう、うん、今もうすごい市場が広がって
る、ね、いや別にいい嘘は別に、ね、例えばドラゴンボールも嘘だし、
うん、
ハリーポッターも嘘だし、怪談も嘘でいいじゃない、うん、なんで怪談だけ嘘って認めないのか俺分かんないんだけどさ。
本当の話ですから、本当の話として
もう、まあ、好きにしたらいいけどさ、
喋ってるし、
まあ、いろいろいるんですよね、この集める本当に聞いて回ってる人も、創作してるんだけど、それは絶対に創作とは言わないっていう、そのそれは野暮だっていうマナーがある。
全然それはいい。だからそれはそっちの世界のマナーだけだって、こっちは入ってないんだから言わせてくれよ、嘘つきだって。
嘘つき
それね、関係ないじゃん。それこっちの嘘つきってことは届かないんだからさ、気にしないでほしいよね。なのになんかすごいいろいろ怒ったりする人もいるからさ。
まあね、すごいですよね、
うん、まあすごいなって思います。俺も創作怪談すげえ好きなんで、僕は創作怪談はすげえ好きなんですよ、
うん、
作り話をするのは好きだし、うん、聞くのも好きなんで、はい、あ、面白い、よくできてるなっていう話をしたいんであって、それを本当ずらすのだけマジやめてほしいって。なんかもう理屈的に無理だろってマジで思うし、
ハードルが上がるからですかね、本嘘作ったっていう。
これは作り話なんですけど、別それでいいけどな。その土壌で戦ってくるって思う
ね。作り話なんですけど、
これは今から作り、今これは昨日作った作り話なんですけど、こ
これは僕の友達が作った話なんですけど、でそれでいいじゃないですか、うん、めっちゃ面白い、そっちの方が面白い、
自分でも作ってないのか、ああ
最高じゃない
知り合いが作った作
り話、これ僕の仲のいい後輩に作らせた話なんですけどめっちゃもいいじゃん、
作らせて
最高じゃないこれはネットにある有名な話をちょっと改造した話なんですけどそれでいいじゃんね、うん、
そうですよね、
うん、確かにピンクさんもしっかりね、
そう、うん、面白いじゃないですか、別に怖いも別にそれは俺全然怖い話は好きなんで聞くんですけど、いいよどっちでも、それ本当っていうのはダメだろって、普通に嘘は良くないじゃん、そうですよね、単純にね、
でもやっぱじゃあ作り話でって始めるより、うん、これ友達に聞いたんだけどって始まって、最後に、
う
ん、ま
あ、嘘でした、嘘
作り話なんだけどねって言ってもそんな
に、そうそうそう、怖かった後は別に、うん、あもちろん作り話だよって言ってくれたらいいんだよ、うん、
でも怖かったってなりますけどね、
そうそうそうそう、
そうで先にやれるとね、もう笑っちゃいますからね、
そうだから聞いてくる人もさ分かってるじゃん嘘だってのは、うん、分かってないとしたらちょっとやべえよ、う
ん、いやそれはでも分かんないですよね、
本当だと思って聞いてる人いんですかね
やばくない、そんなことよりこっちの方が大事よ、町のパン屋さんが減少傾向にある。今日もニュースになってました、これ本当に、東京商工リサーチによると2023年度町のパン屋さんの倒産は過去最多の37件、これ東京商工リサーチだから都内ってことなのかな、ですか、ぐらいですかね、原因として惣菜パンコストや手間がかかる上に保存日数が限られてロス率が高い、そうロスがめっちゃ多いんだよねパン屋さんは、うん、なんかヨーロッパとかのパン屋さんってもちろんあっちのパンの文化がいっぱいあるんだけど、食パンとかじゃないんだよね、まあ、食パンもあるけど硬いパンとか売ってて、で、はい、硬いパンは硬くなっちゃった後別のなんか家庭調理をしてなんかクッキー的な、はい、おかず的なものをしてまた売ったりするんだよね、
パン粉にするとか、
そうそうそう、いろいろサイクルがあって、だから無駄が少ないんだけど、日本は惣菜パンメインだからこの再利用ができない、あと常に棚にいっぱい並んでないと日本人はやっぱ嫌なんだって、
見た目として、
そうそうそう、いっぱい並んでるのがやっぱいいんだって、
うん、店に入る動機としてですか、
いや入った時に少ないと、なんか俺聞いた話よ、少ないと日本人はうわここ全然売れてないんだみたいな、もうなんかもう儲かってないから物が置けないのかなって思うらしいのよ、
なるほど、
あ冷静に考えりゃ物売れてるから物が減ってるのに、ね、普通はあこれ人気店なんだって発想じゃなくて、うん、うわここ物少ないやめとこうみたいに思っちゃうんだって、
へ、
確かにパン屋さんって結構あれですよね、夕方行っても全然並んでますよ、
ずっと焼きたてを並べなきゃいけない、
百貨店的なところ、
そうですね、
しかも種類異常に多いよねパン屋さんって、
めちゃめちゃ多い、
あれすごいよね、
すごいっすよね、
パンもう40年生きてるけど食ったことないパンいっぱいあるもんマジでいっぱいあるわ、
そのいわゆる惣菜って言っても創作みたいなやつじゃなくて、
そう惣菜パン、ベタな惣菜パンとかいっぱいあるけど全種類食ってる、だ全種類食ってる、でも俺パッと思いつかぶ浮かぶのは多分ベタなやつしか食ってないからだけど、うん、俺食ったことないパンいっぱいあると思うわ、
いやあると思います、
でもベタなやつでも食ったことないやつ俺あるよ、くるみパンなんか絶対食わないもん、多分何かで食ったことがあるんだろうけど自分で買ったことないわ、
あシナモンロール的な、
シナモンロールってどういうのでしたっけ、
シナモンロールっていうのかな、なんか
あのドーナツロールじゃなくて
ドーナツロールみたいな
のが、ね、くるくるくるってしてるんですか、
はい、で揚げてやってあの白いの甘いのついてる、あれも自分で買わないか
も、買ったことはないか、
でもどこにもあるからあれも人気なんだよね、うん、あと何だっけ、ピエエピ何だっけ、枝みたいな、
エピじゃない、
エピ
枝みたいなやつ、
そう枝みたいになってるですね、このひらひらひらって、
うーん、
あれも自分で買ったことない、
なんだな、
誰かがおしゃれで買っててそれ置いてあって、うん、ヒルナンデスの待ち時間に食ったことがあるぐらい、
うん、パン食べないですか、
パンは食べますよ、でも
パンってうまいよね、
パン好き
パンってやばいよね、うん、あの焼きたてのパンとんでもなく、何あれ異常だよね、あれ薬とか入れてるでしょ絶対、
マジでうまい、
やばいよね、もう絶対覚醒剤とか入ってないと納得いかないもんね、あれやばくない、あのうまさとんでるもんな、やっぱ食った後
うまいです、もうそこまでじゃない、
やばくない、
うまいですけど、
中村さんと朝散歩した後中野坂上のパン屋たまに行くんだけど、やっぱ二人でも泣きそうになるもんねうますぎてうまっなんじゃこれって毎回思うなるもん、
朝散歩
毎回もう、あうまかったなって思ってんのよ、うまかったから行こうって思って入っても記憶を超えてくるもん、もう思ったよりうめえわって毎回ある、
味なしパン食べるんですよね、
ベタなやつよ、本当に
中峰さん。
中峰さん、
塩パンでしたっけ。
塩パン、塩パン。なんで塩パンなんて。これうまいよ。塩パンがうまいんだよ。塩パン食うなよ。
塩パン。
塩パン好き？好き、俺塩パン全然やだ。塩バターロールもやる。なんか俺なんかやっぱね、俺惣菜パン派というか、なんか甘いのとかかかってるじゃない。本当に甘いかしょっぱがはっきり入ってないとやだ、
うん。本当にパンが好きな人はきっと塩パンとか。
本当にパンが好きなやつは食パン食うだろう。
塩パン、なんかもう塩パンっていうか味なしパン。
なんかその水っ気というか。
塩パンでも
コーヒーとかいりますか。
いるいる。
うーん、
中身さんパンだけ食ってんです
か。いや、コーヒー食ってるけど、
結構なんかちゃんとしてる朝、
なんかちゃんとモーニングを楽しんでますね。
人の体だから大丈夫。たまに行くのよ、コーヒーとパン食べて、パン、いいんだよな、パンうまいんだよな。そう、中身さんとね、そのパン屋行くときって、その中身さんと朝一緒に歩いてるから、大概中身さんに金貸す日なんだよね。金貸してよっつって貸して。
小倉トースト的なのはどう
ですか。小倉トースト、
嫌い。
うわ、いえー、甘いのダメ。
甘いパン、いや好きですけど、モグラトーストはあんこですよね。
最高じゃん、あんこ。
あんこが好きじゃないかな。
あんことさ、もう
マーガリンというか、
マーガリンと、あん、まずあんことマーガリンって、そのね、東西がその手を組んでるっていうのがもうとんでもないね。やばい、超うまい。
やばすか、
めちゃくちゃうまい。
俺あんこがそこまでなので、
あれはジャムパン。今日もジャムパン食っちゃった。
まあまあ、
ジャムパンすげえ好きなのよ。
ジャムパン食ってんですか。
俺ジャムパンが一番好きなんだから。パンで本当ジャムパンが担当で好き。
40歳なのに
パンパンに本当はジャムが入ってほしいんだけど、今さ、コッペパンに薄く塗ってやるぐらいじゃん、
うん、
本当に変なこと言うよ、コッペパンとジャムの量逆でいいからね。パンジャムでいいから、本当に
ジャムが好きなんじゃない
ですか。そう、母ちゃんにすげえ怒られたの。瓶に俺直接あのパンの耳とか入れて食ってるから、むっちゃ怒られた。むっちゃ怒られたけど、俺はマジで無視してた。これがうまいって知ってるから。
いちごジャムが好きですか。
好き。
うん、美味しいですけどね。
カリッカリに焼いたパンの耳とかにもうジャムくっつけて入った。
いちごジャムって飽きますけどね。
いちごジャム、そうですね。
いちごジャムに飽きんの？
その、マーマレードとか、
うん、
ブルーベリーとか、うん、なんかできるだけいっぱいあって、うん、こう毎日変えたいぐらいの感じですけど。
あ、不思議なこと言う人だな。
いちご。
もうそろそろ酸素に飽きてきたから窒素吸おうかみたいな話です。
いちごか。マ
ジで。絶対飽きないしね。
でお土産屋とか行くと、
うん、
あのジャム見ます、
ね、あ、見る。あ、ちょっとその時はちょっとやっぱ色気出していろんなジャム選んじゃうよ。でもやっぱ結局家帰ってそれより先に普通のいちごジャム使い切っちゃう。いちごジャムうまいわ。
いちごもうまいですけどね。
めちゃめちゃうめんのよ、いちごジャム。
蜂蜜どうですか。
蜂蜜いいね。蜂蜜いいじゃない。だ、甘いもんがいいのよ結局。
甘いパン。
甘いパン。いや本当パン屋さんやっぱ値段が上げられないっていうのが大変らしいですね。
うん。
大変だとは聞いてますけど。
車でよく来てましたよね。でも子供の時。
車で来てたの、何、人さらいの話。
違う違う、車のパン屋さん。
車のパン屋さん、 車屋さんとパン屋さん、どういうこと。
車で来るパン屋さん。
いや見たことないこれ、なかった。
ないですか。ないないないない。来てましたけどね。
へえ。
ありましたよね。
地元は山岸ジムのパンが来てましたね。
山岸、あ、山岸の、
はい、
へ
え。
山岸ジム。
山岸ジムっていう。
山岸ってあのみんなで一緒に暮らしてる人たち。共同さ、共同生活みたいな。
のパン屋さん。
のパン、なんか多分そこで作ったパンみたいなのが結構
来てましたけどね。トラックで軽トラで来るんですよ。
さあ、ついでにこっちもファミレスが減少傾向。
はあ、
日本ソフト株式会社が発表している統計データによると、2023年ファミレスの数は前年比で店舗数が 1.8% 減少。
大、あ、1.8%。
マジで。上位4チェーン、ガスト、サイゼリア、ジョイフル、ココスが国内の店舗数が減少。マジで。
まあそうですよ、そうですよね。
まあ人手不足倒産だよね。でも中野坂上にね、バーミヤンができたんですよ。一回潰れてなくなってたんですけど、帰ってきましたね、バーミヤン。
あれ潰れてたんですか。
だから一個あったのがなくなって別のところにまたできて、
あ、
昨日、一昨日かな、昨日か、
あ、オープンしました。
そう、オープンして、
パンパンに入ってた。ファミレス入できるってなかなか、
そう、しかも地下にできてたよ。
そうそうそうそ
う。でも昨日パンパンだったな。まあだからそういう意味じゃ、坂上とか、まあ、人口がね増えてそうな場所とかは、まあもちろん出店はするだろうけど、トータルでのもちろんね。
うん、なんかここの記事によると、あのファミレスを利用する人の心理として。うん、その要はこうだらっとずっと入れるっていう、食べれるみたいな、
うん、
それがなんか24時間営業じゃなくなったことにより、 こうなんか選択肢から消えてったんじゃないかっていうふうに、
はあ、でも24時間の深夜なんかさ利益なんか出てないじゃん。なの
そうですよね、
みんななんか一品頼んでダラーってするでしょ、うん、で、まあ、そのバイト代でね人件費でもトントンぐらいになっちゃってるからやんない方がいいじゃない。
そうか、そうですね。
でもそっか、でも行く機会がなくなったらそもそもか別にじゃあどこ行こうかってなんないのかな。
そうかもしれないです
よ、イメージもう頭の中から消えていくのかな、
うん、消えていくっていう。
うわーそうなんだ、うん、いや絶対困るわファミレスなくなったら。
大好き
大好き
ファミレス大好き
大好き。やっぱ本当に地方とか単純に旅行行ったら飯は絶対ファミレスがいいもん俺。
うーん
本当にやっぱ
地方行ってですか。
地方行った時絶対ファミレスがいい。
ご当地のご飯を食べたい。
ご当地のものを食べるなんてリスクを負いたくないもん本当に。
安心だからですかファミレス。いやー、うん、地方行ってはいかないな。
これ昨日もその松陰寺の松井さんと喋ってて山口行って行ったって話してて、うん、山口で何食べたっつって、あ、まあフグと河原そば食べましたね、
うん、
あうまかったでしょ、めっちゃうまいのよあれ、やっぱ山口から食ってほしいのよって言われたんだけど、
はい、
本当にうまかったけど東京の方がうまかったな東京でもっとうまいものをうまい、その河原そばもフグも食ったことあるって俺はやっぱ思った。
うーん
だもっと多分山口でも本当にいい店行けばそれはあるんだろうけど、なんとなく入ったぐらいの店だったら東京で勝負してるその店の方が結構味は上というか、あと手軽に行ける感もあって、
まあそうですよね。
山口そのしかも値段もその観光地価格だったりでめっちゃ混んでたりとかあるから、うん、トータルでやっぱ楽に行けた方がなんか満足度は高かったのよ、
うんうんうん、
そういうリスクがあるから、特に何があるか分かんない場所行って有名な何ここで有名なもの知らない、しかも食べたことあるものがないっていうケースになるぐらいだったら、うん、やっぱ食ったことあるものしかないファミレスの方が俺はいいのに。
旅行はでもな雰囲気ですからね。
ちょっとでもなんか、うん、夢がないという。
いや、
うん、
本当に美味しいものは絶対その都市部に出てきてると思うのよ、う
ん、でもなんかつまんない、
ね、つまんない。
いやつまんなくていい別に嫌なんだよ俺本当に
一緒に、
そうなんかね、
ここ美味しいかもしれないねとか、
いやファミレスの方が美味しいよとか言われ
て、うん、本当にファミレス入ったらちょっとなんか、
うん、マジファミレス入る、ね、マジでファミレス入る。
旅行はファミレスは嫌ですね。
いやこれはもう絶対俺もうこれどんだけ言っても譲れない。これは
外れてもいいから、
うん、そうそうそう、
その地方の都市
だから絶対
方言を喋る人がやってるというか、うん、
絶対や
なんか文化というかね。
いやもう本当、うん、もうだって本当に金がなくて食えなかった時代をもうあんな10年ちょっとぐらい経験したから、もう今好きなものを食える時に食いたい俺は。食事で損をマジでしたくない。
いや
これは本当にもう、もうしかもね年々食いたかったものが食えない体質になってってるからもうやだ。今はもう本当楽しい時間以外やだ。食事でなんかうわこれ美味しくないとかは絶対痛くない。
誰、うん、でも一人だったらもしかしたらファミレスとか行っちゃうかもしれないですね。
あ、
うん、誰かといたら
うーん
ご遠慮願いたい。ファミレスは
別行動です
、うん、まあまあまあまあそうすりゃいいさそうすりゃいいさ本当に勝手に地方のさなんかそういう名店よりもファミレスの下に見てるあなたたち。
違う、そういうことじゃないですよ。
って、ね、勝手に地方にあるってだけなんか上に見て、
うんうん、
地方誤解してるんだよあなたたちは。地方の人もファミレスに行きたいんだよ。北海道行ってファミレスに行きたいよ。
北海道は飯うまいじゃないですか。
いやその寿司とか行くならわかるよ、
うん、
で北海道はうまいものをある程度知ってるじゃんこっちも、
はい、
だから行けるそういう怖さがないから、うん、ここ何なのっていうやつ。静岡絶対ファミレス行くわ静岡の人も爽やか行ってんだろ。だって
そっかファミレスか
ファミレスじゃんあれも。そうでしょ。
はー
静岡行って俺逆に爽やか並んでるやつ俺バカだと思うわなんでだよ静岡らしさはねえだろそこに
そうかそうですね
そうだろ。もともと長年静岡にあったもんじゃねえだろそのここ数十年の歴史じゃねえかよ
爽やかって
そうなんだ。おかしいでしょ。もう静岡行ったら静岡の本当に名産品食ってるのがあるけど、うん、静岡せっかく来たからさ爽やかなハンバーグ食いたいね。ふざけんなよって思うよハンバーグじゃねえかよそれは思いますよ。だからファミレス現象なんだちょっと怖いね。
悲しいですね。
本当にな減ってるんだ。いやだからやっぱ行かなきゃダメですね。都内はねめちゃめちゃありますけどね、まあまあいいでしょう。うわココスって3文字見ると本当ココス行きたくなるな。
ココスってないですよね。でも
ココスってちょっとないよね。
ない
ココスうまいよな。
ココスうまい。
ココスうまい。うわーロイホもうまい。全部うまいわ。
うん。
デニーズもうまいしな。
うまいっすね。
まあまあいいや。週刊しゃべりザーこの後最後までお付き合いください。
週刊。
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 しゃべりザー。
週刊。しゃべりザー。週刊。しゃべりザー。
本当に喋りたかったところだけ編集されて使われてないっていう。
しゃべりザー。
そこが言いたかったの。
週刊
しゃべ
レーザー
SBS ラジオ週刊しゃべレーザー、私カズレーザーが納言の小泉ちゃんこと鈴木美由紀さんとお送りしております。
はい、
さあ今週も静岡ニュースのお時間です。こちらですね、静岡祭り桜も見ごろ、大御所花見行列には一切、静岡祭り、静岡祭り当日、静岡県内は良い天気に恵まれ、静岡市で開催中の静岡祭りも大勢の人で賑わいました。めっちゃ静岡って出てきたな今。
そうですね
この文中に、見どころの一つ、大御所花 花見行列、ダパンプの ISSA さんが家康役を務め会場を盛り上げましたと。
あ、うん、
なんか家康の偉くなったその貴族風の格好をした ISSA さんがね、
はい、
いますね。 ISSA さんはね、てっきり沖縄の人だと思ったんですけど、
沖縄の人ですよ。
静岡の方だったんですね。
沖縄ですよ、ゴリゴリの、
ヘントナ ISSA ですからね結構珍しい名字、ヘントナさんですね。
ヘントナさん
って言うんだ。ヘントナ ISSA ですよね。 ISSA さん、 ISSA は小林 ISSA から来てるのかな。
ISSA さんという字書くんでしょうね。
ね、あ、いっちゃと書くて ISSA だから、
だから静岡
お茶のお茶飲むかな ISSA さん。もっとチャラい酒飲んでそうだけどな。ダパンプの ISSA さんでございます。超かっこいい、あの ISSA さんが、ISSA さんの、ISSA さんの言葉ありますね。この時期になると本当に桜が綺麗で素敵な県だなというふうに思っています。意外とこう見えて小心者の恥ずかしがり屋なので、出た時にどう自分が変わるのか自分でも楽しみにしているので、その辺も踏まえて見ていただければと思います。どれに対するメッセージあ、この格好するっていうことね。あ、なるほど。急になんか話がしかも時間時系列もよく分かんなかったから。
そうですね。
あ、なるほど。あ、いいな。やっぱこれかっこいいね。何着ても似合うね。かっこいいな。
これでやっ
ぱこの後踊るのかな。Come on baby America。アメリカじゃねえかってやるのかな。
この格好で。
格好でアメリカやるのかな。USA。
おもろいけど。
面白いよな。USA 未だになんかカラオケ行って盛り上げようと思って USA 歌っちゃうな。USA で止まってるからさ、
それ以降、
それ以降、いや、それ以降みんなが知ってるだろうなって歌を全然知らない、
うんうん、
自分が好きな、なんかアーティストとか、うん、旅行食社会とかすげえ好きなんだけど歌えないし、
うん、
でなんか他になんかみんなが伝わるの何あんのかなとか分かんないから結局 USA 入れちゃう、うん、USA はまだ外れない今のとこ。
そうですね
まだ外れないね USA は、
うん、嬉しくなっちゃう、う
ん、踊るしねやっぱやっぱすごいよね USA、いいな、はい、これ盛り上がったろ
う
な、
うん、
先に知っときたかったな、見に来たかったな、はい、来年はじゃあぜひ行きたいと思います。
SBS ラジオ
週刊
週刊
し
ゃべレーザー。
SBS
ラジオ
週刊しゃべレーザー。週刊
本当に喋りたかったところだけ編集されて使われてないっていう。
喋れーさん。
そこが言いたかったの。
喋れーさん。
週刊喋れーさん。
なえれーさん。さあこちらは ED 治療 AGA 治療の専門クリニックイースト駅前クリニックさんの提供でお送りするコーナーでございます。リスナーの皆様には私カズレーザーが行為前行為中、性行為ですね、性行為の前前それ最中にこういうことがあったらめちゃめちゃなえるんじゃないかと、男性器のこの隆起が収まるんじゃないか、
うん、
というメールを送っていただいております。
はい、
前はそうですね、
タモリさんに好意を見てもらえたら嬉しいっていうの話をなんかしましたね。
嬉しいですね。
タモリさんに好意を見てもらったらなんか嬉しいなって、なんかしたな。
しました。
タモリさんが応援してくれたら嬉しいよね。
応援、
応援というかなんか感想をね一言言ってくれたら、
すごいね、
これで喜びねみたいなのを言ってくれたらやっぱめちゃめちゃ嬉しいなっていうのをしましたね。なんか何気ないことでいいよね。
うん、
ほくろ多いよね背中みたいな。そんなんでも全然
も嬉しい、
全然嬉しい、なんかいいよね。、うん、さあそんなわけで今回は ED 治療 AGA 治療の専門クリニック伊勢駅前クリニックの方がやってきて、また立ちについてのアドバイスを、直接いただけるということでご紹介いたします。医療法人社団イースト会事業推進室室長の上村さんです。ご無沙汰しております。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。お願いいたします。もう何度ももう足をお運びいただいておりますけども、前回の出演が昨年9月ということで、引き続きなんか反響などございましたか？
そうですね、あの内レーザーの反響が大きくて、はい、最近ではですね、ED じゃないけど使ってみたいとご来院される患者様が増えましたね。
いいですね、はい、これは本当にセックスライフ、夜の性生活をやっぱ充実させてくれますから、
うん、はい、
これはいいことですよ。
そうですね、
はい、あの別に今ね超元気な人でも、
はい、
あの本当にあの容量がね少ないやつとかあるじゃないですか、錠剤の中でも含まれてる量が、うん、それ試してみると、あ、ひときわ硬いねみたいなことがやっぱありますから。
そうですか。
本当ありますよ。
へ
ー、特に、ね、30ぐらいでまだまだって思ってる人でも、
うん、
本当冷静に考えるとやっぱね、あの本当中学の時のあのバカみたいなバカみたいな状態とはやっぱねマイルドになってるんですよ。
そうなんですね。
中学の時とか本当バカみたいな状態、何これっていう。今
ちょ自分の10代の時の、はい、中学の時のあれ見たいですね、
どんなもんだったのか
って。どんなもんだったのか。
だから授業中とか何にもしてないんだよ。
あの頃あれは普通だったんですけど、
そう
今触ったらやっぱ硬い
が、僕とんでもないと思うよ。
硬さですか？
硬さ、なんかやっぱ血流量が違う から、うん、から男性ホルモンの量も違うだろうし、成長期だしね、はい、本当に何にもしないよ本当に。家庭科の授業でなんか先生があのミシンの正しい使い方が話してる時に急にパキパキンっていうパキパキなのよ。なんで今なんでっていうなってたよね。
ありましたね。
何にもエロいこと考えてるんですよね。
なのは授業終わった瞬間の休憩時間に入った瞬間に立って、うん、あの起立例の起立ができないっていう、
あ、はい、
膨らんじゃうから、うん、
でもあの時確かにめちゃくちゃ硬かったですね。
硬かった、
チカチカなんだ、不思議だな。
なんかなんであれ、しかもなんか立ってんの恥ずかしいのかな、なんでなんだろうね。
恥ずかしいでしょ。
いやでも恥ずかしかったけど、俺こう男子校になったからもう関係なかったもん。
男子校だったら別に恥ずかしくないですか？
ほんでパッて見たら隣のやつ立ってて、お前バキバキじゃねえかよ。まあまあまあそういうもんだろう、まあ確かになみたいな。
女子がいたら恥ずかしいですよね、さすがにね。
まあ女子、まあそうだよね、
覚えとけばよかったですね。
そうですね、
どれぐらいのもんなんかね、硬さってノギスとかでさ、なんか
やっとけね、うん、数値知っとけばよかった。
数値のでも硬さを測る方ってあんまないですもんね。
こんなことになると思ってなかったですもんね。
思ってなかった。でも多分そのうまい具合にその体に合うね、バッチリ合うそのそのお薬とかが合えば、うん、本当にあの当時とか思い出せますから。
ほー、
すごいじゃん俺みたいな、まだまだだねってなりますからね。そんな中で今週も内レーザー始めていきたいと思います。リスナーの皆様からいただいた、私は行為前行為中に思い出したら萎えるようなシチュエーションをお伝えしていきますので、上村さんにも一緒に考えていただきたいと思います。こちら参りましょう。ラジオネームすみれセプテンバーラブアゲインさん、しゃもじを持った米助さんが突撃してきた。まず家に入れんなよな。ピンポンの時点でしかとしろよな。
鍵開けっぱだったんでしょうねきっと。
じゃあ不法侵入だろこいつ。あれさ、隣の晩御飯って見たことあります？あります？俺ちゃんと見たことないかもしれないです。
ちゃんとはないかな。
あんなも30年以上前でしょ。もっと前かな。
そっか、じゃあ生まれてないか。
俺見たことないな。どういう、なんとなくそのこういう話題で出てくるから、なんかそういうもんなんだろうなと思うけど、結局何をやってる番組か未だによく分かってないな。
晩ご飯食うんだと思いますけど、確か
つまみ食いする。
あ、つまみ食いという
か、空き巣ってこと？
空き巣じゃないです。
入ってって
晩ご飯食わしてください。
でっかい。
あ、そうなんだ。
でっかいしもじ
も。あ、ちょっと明るい感じ。
もちろんもちろん。
あ、本当にこそって入ってって、なんかその揚げ出しとか食ってなんか帰るとかじゃないんだ。
面白いけどね。
夜食じゃないんで。夜食ではない、晩ご飯。
晩ご飯なんだ。まあこれはね、今米助さんが来てもな、何とも思わないな。
なんとも思わない。
なんとも思わないね。いや最初気づかないかもしれない。で、ああ洋輔しようかみたいな。
挨拶して。
あれ持って、しゃもじ持ってんのか。
うん、しゃもじ持ってた
のか。しゃもじ持ってんだ。しかもそれ、もう仕事をさ、そういう番組じゃないわけだからさ、自前のしゃもじ作るでしょ。怖い
な。なんか悲しいです ね。
これがあればなんとかなるだろうみたいな。超怖いじゃん。
不憫だ。
めっちゃ怖いよね。
うん、
すげえ怖いじゃん。それなえるな。引くわ、ちょっと。うん、米助さんにちょっとなんかお薬処方してあげたいですね。はい、ラジオネームチーズケーキ夫人さん。ふと天井を見上げたらハンチングとメガネを取った状態の矢野兵道兵道さんの写真が飾られてる。うわーあーなるほどね、プレーンな状態の。あそう、
あ
素の風呂上がりみたいな時か。わあ天井に飾ってんだ、死んだってこと。何、家
好きなんですかね。
好きなん、寝る前にねこう見てから、
そのポスター的な感じ、
うん、
それでも公式グッズで出してないでしょ矢野兵道兵道さんも。自分のそんなさプレーンな顔どこでなんて検索したら出てくんの。兵道プレーンで出て
プレーンで
兵道すっぴんだと出てこなそうだもんな。
すっぴん、
すっぴんだもんな普通。
うん、
はちょっと最初気づかないかもね。お誰
でもじわじわじわじわ分かってきたら、
ああそうね、ちょっと、うん、兵道さん見て逆に維持できたらすごいね、
う
ん、
そうですね、うん、これはナエル
兵道さんが来てくれたらテンション上がるけどね。
で滑らない話するんですよ。
そうで、なんかその後のなんか単独ライブのなんか映像を見たら、トークライブやってるじゃん兵道さん、ここでこの間もねみたいな。たまたま入った部屋で男の子と女の子あのしてたんですよ。エッチはね、
たまたま入った部屋でってなんで、うん、あ
まあまあしててパッと見たら天井に僕の写真飾ってます。メガネも帽子もかぶってみたいな。してくれてたらめっちゃ嬉しい。
嬉しいけど、うん、もう意味わかんない話すぎて受けないでしょうね。ない
ここまで来たんかも。あこれはそうだね、ちょっと、うん、まあそうだな、普通のおじさんだしな、
うん、
おじさんというおじさんはちょっとやっぱあんま見たくないですね。ラジオネームルマンドのためにさん。間接照明で映し出された自分たちの影がハブ対マングースに見える。いやマングースはいいのさ、ハブ側はどう。ハブ側は無理じゃない。
ちょっとこう
曲線、どういうこ
と、曲線で。でもさ、その
ハブ対
マングース片方はさ、まあ、じゃあマングース見えるってことは立ってる感じでしょ、
はいはい、
直立状態じゃない、うん、ハブ側もさその首をもたげてるわけじゃん。
ハブ側はそうです、
ね、影的にはね、なんかグニャグニャっていう蛇っぽくなる、うん、そう、どう人間がどういう体勢になったらそれ、どういうプレーなんそれ。片方が直立して片方がこういうことでしょ。なんかのの字とカタカナのノみたいな。
ハブ対マングース、うん、
ハブ対マングースに見えるってディティールがむずいよね。
そうですね、
もう今あんま戦わないしな。
逆にどういう関節照明でどういう感じになってたらいいとかありますか。
パッて見て、
うん
うわ
うーん、
あむずいね。なんか
バンクシーみたいなと
か、あそだからたまたまその女性がまあ立ってる状態で影が当たってるけど、女性の手前にあるものがなんかうまく映ってとんでもない巨乳になるとか , 笑いそうだよね。
あ、
うん、ただもうこっちもうまい具合に影でなんかすごいバカみたいなでかい人になってるんだったらまあ笑うよね。
一回笑いますね、
う
ん、
ちょっと笑うし、写真撮っていいって言われる。これちょっと写真撮っていい、写真撮っていい。
確かに、
あ動いてる動いてる動いたらダメ、ちょっと揺れちゃう。ここが奇跡的なのよみたいな。
確かに、
うん、あこれはまあテンション上がるけど、あまあ時間をロスするか。
うん、
まあ、ハブ対マングース、それさこれむずいよね。自分がたまたまこう見てハブ対マングースになっても、ちょっと見てあれハブ対マングースじゃないって向こう側からはそう同じように見えてるか限らないもんね。角度的にさ、
あそうかそうか、うん、はい、
違って見える可能性もあるし、うん、あとどういうことってちょっと体勢ずれたら、
た
あもうマングースだったのにみたいになるでしょ。
やだ
やだよね、
やだ、
集中してほしいよね、
うんうん、
ハブ対マングースってもうやってないんでしょ。あれ
やってないでしょ、
なんかね残酷すぎるから、
うん、
あれなんつったかな、マングースがハブを捉えるっていう話の元になったのが、元もなんかね東京大学の教授が言い出したんだけど全く根拠がなかったみたいな。
うーん、
あとねなんかの物語でマングースがなんかヘビと戦うみたいな下りがあるからハブ対マングース あそのえマングースがヘビを食べるものみたいなが広がったっつうな、うんうんうん、広まったっつうな、ラジオネーム餅の鬼さん餅の鬼
餅の鬼さん
筋肉番付の時の古舘一郎が実況してくる。
ああ、
うわ嬉しいよ。いいですね。めっちゃ嬉しいね。うん、嬉しいね。ああこれは嬉しいかもな。
嬉しい、
うん。ちょっとでもプレッシャーじゃないですか。
そうね、
頑張んないといけない。
激しくしないといけない。
あーそっか。
遅いぞ遅いぞとか言われたくないですもんね。
やだね。うん、であと早くなった瞬間ラストスパートかーとかもやだよね。うんちょっとねそうだね
そうですね
ちょっとやだな
そうですねラストスパートかって言われてから行かなかった時のその、う
ん、まだ粘るかまあね、うん、まあまあまあどうでもなんで例えてくれるかはちょっと気になるじゃん。
あ
うん、
うん、
そうだね。
あでも頑張っちゃうか、
うんうん、頑張るかな、
うん、確かにね。まあちょっと想像するとあれですけど、うん、入れたままタイ変えるときみたいなやつあるじゃないですか。
あるある。
あの時とかなんか応援してくれそうです
よ。うん。そうね。応援してくれ。めちゃめちゃ応援してくれそう。
いけるいけるいける。
あそうね。あそうだね。なんかめっちゃプロレスとかにも例えてくれそうだし。
うん。嬉しい
か。ラストスパートかって耐えたときになんかあなんか。なんかもうピークが近いから一回休む瞬間あるじゃん、うん、カウント 2.9 とかなんか言ってくれるでしょ多分ねなんか言ってくれるでしょすげえそれは嬉しいね、うん、
嬉しい
な、うん、そそり立ついつもつはまるでエッフェル塔かのようにみたいなこと言ってくれるでしょ絶対もっとかっこよく言ってくれるでしょ、うん、あ気になるなちょっといいな
確かに
古舘さんいいなやっぱ盛り上げてくれるな絶対、
うん、タモリさんと古舘さんだ
ったらいやタモリさんのがいいかもないや2人が来てくれたら最高よ
2人最高ですね2人が来てくれ
なんかうんそうねなんかだから女性の胸とかをさすごい何かに例えたりするわけでしょ、
うん、
その胸元の深さはグランドキャニオンかのようにみたいなことバーってタモリさんが、まあ、そこまでのもんでもないけどでかけりゃいいってもんだもんね
もう笑っちゃう爆笑しちゃう
グランドキャニオンも行ったら行ったらなんもないよね
うるせえな
言ってくれるでしょじゃあ超豪華じゃんめっちゃ嬉しいわタモリさんがやっぱ嬉しいんだよなあの感じで言ってくれると古舘さんちょっと頑張んなきゃなっていう
そうですね、う
ん、一生懸命やんなきゃいけないってこっちも構えちゃうタモリさんだと自然体で許してくれそう、
うん
うん、そこがあるねあまあタモリさんだなやっぱタモリさんがちょっと一番かもいい、ね、まあでもかなり古舘さんもいい嬉しい米津決勝はちょっと来てほしくない食うもんねえじゃねえかとか言われるでしょあなんお前セックス前にこんなもん食うんじゃねえよとか言われるでしょその食べなんか食った後で、はい、ドリンクばっか飲んでダメだよみたいな
やだやだ
野菜食えとかなんか言われそうじゃんそんなんねやだよね
怒られそうですもんね、うん、
まあ、はいまあ、そんないろいろございましたが、はい、さあ上村さん、
はい、
本日紹介したこういったシチュエーションございますけどこんなシチュエーションでもイースト駅前クリニックさんの力があればもう大丈夫ということですね
そうですね
何が大丈夫なのか帰りに古舘さんが急に来ても慌てる必要ないということですね
はい、
はい、
大丈夫です
どんなことでもですよね
はい、
はい、さらにイースト駅前クリニック他のサービスもご紹介いただけるということで
そうですね、
はい
今年度からイースト駅前クリニックでは、
はい、
患者様の求める治療を提供するようになりました、
はいはい、というか求めるその何ですかそのいろんな話し合った結果自分に合ったカスタマイズされたということですか、は
いいろんなこう治療方針ができるようになりまして、
は
いはい、例えば、まあ、AGA の場合でしたら、
はいはい、
患者様の目指すゴールが高ければ、うん、それに合った治療ができるということですね
あと逆に若いまだ全然 AGM 進行してないけどちょっと不安な若い子だったらそれに応じたそんなに例えば介護頻度が少なくても、
はい、
薬の容量も少なくてもいいけどなるべく減らないように今を全然維持できるようなとか
はいそうです
なるほど
その通りであ
すごいですね自分に合ったそのデザインされた治療してくれると、
はい、
これ何ですか服用するだけで肥満治療
これはですね
はい
やっぱり肥満を気にされる男性の方も、はい、我々男性専門のクリニックの中で増えてきまして、
はい
メディカルダイエット外来というものを立ち上げましてですね、はい、あの肥満の気になる方なんかはご相談いただければ、あの先生との問診も受けていただけるという新しい治療の導入ですね。
こうホームページ見たらこれいっぱい書いてあるんですね。
はい、あの載っておりますので、
あ、これもう興味ある方はぜひイースト駅前クリニックさんのホームページご覧ください。
はい、お願いします。
ということでナイレーザーでございました。上村さんありがとうございました。
ありがとうございました。
さあこのコーナーは毎月月末週にやっております。皆様も引き続き私や小泉ちゃんが行為中に萎えてしまうシチュエーションお送りください。ただどんなシチュエーションがあってもイーステーキマイクリニックさんの力があればもう中学生の頃のようになるということでございます。以上萎えレーダーでございました。
SBS ラジオ
週刊
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 萎えレーザー。
SBS ラジオ
週刊
しゃべれ
週刊しゃべレーザー。この番組は ED 治療 AGA 治療の専門クリニックイースト駅前クリニック日立国際電機の提供でお送りしました。
はい、
さあエンディングの時間でございます。苗レーザー、まあ男性はさ分かりやすく苗るけどさ、
はい、
女性はどうなんの。乾くってこと。
いや乾かないと思います
よ。乾かないよね。
うーん、
そうだよな。
なんでしょうね、
あんまないよねそういう表現が。
気持ちよくねえなみたいになることはありますけど。
冷めて、
はい、
あ、まああるか、
うん、
興奮しなくなってる。
そうですそうですそうです。
男はさもう年取って明らかにそのそれがなんかその力が下がってるなっていうのが分かるけど、
はい、
女性ってなんかそういうのないよね別に。なんかその濡れなくなったなみたいなのないでしょ別に。
うーん、まだ私はないですね。
まだない、まだ全然元気。
まだ31なので。
まだまだ全然。
まだまだ。
濡れ泉。
濡れ泉。
川木みゆき。
濡れ泉。はい。
川木みゆきならぬ濡れ泉で。
川木みゆきではないですね。
そっか、変わんねえか、変わんねえか。
多分。
変わるのかな。でも女性の方がさもう昔から言われるけど女性の方がなんか性欲のピークは男性よりちょっと
遅い
とは言うよね、うん、うん、そうなのかな。それもよくわかんないけどさ、うん、男の性欲のピークっていつなんだろう。性欲のピークっていうかその若い頃の方が単純に男性ホルモンがいいから元気だと思うけど
中高じゃないですか。
中高の方がうーん、そうね、
男の人は
単純に機会が少ないもんね、チャンスが。そうなると、うんうんうん、変な話だよね。
そうですね、うん、かわいそうに。
そうだよね、
うん、
そう好きなことたくさんできるようになんか自由が手に入ったらピークじゃないっていう、
うん、
あのノブコム吉村さんが男性ホルモン補充療法っていうその男性ホルモンを足すような、ね、注射受けたりするっていうけど、ね、やっぱもう注射打った日はもうどの女性見てももうめちゃめちゃ立つって言ってたよね。
へ
え。だからあの収録集中できないっていう。スタッフさんとか全員めっちゃ可愛く見えるから。
あ、すごいですね。
すごい、やっぱ分かりやすく。でもそう考えたら中学生の頃とか一番その性欲のピークだった頃ってそういう風になってたのかな。そんなことあった。クラスの人誰でもいいみたいな時あった。
でもずっと目で追ってる時ばっかでしたけどね。
時ばっか
の要は
女の子を、
はい、朝礼中とか。
ああ、
おっぱいとかをですか。は
い、おっぱい、うん、だから、隣のクラスの、うん、好きな子がそうだったんです
けど、あ、
ずっと見てましたね。
中学生のその、はい、いや女性のいやらしい姿を想像するってことですね。
想像もしてました。
渡辺さんは中学生のいやらしい姿を想像するってことですね。
当時ね、
うん、今はしないですよね。
今しないです。
まあ
今しないです。絶対ダメなんだから。
そらそうだ。今しねえよな。今しないな。まあ高橋さんとかロリコンじゃん。シンプルに。
若い子好き。
若い子好きっていうけどさ、うん、アイドルとか見てやっぱ普通に興奮してんでしょ。
そうですよね。
すごいよね。あれってなんかさ、一応名目としてさ、そういう目で見てないっていう人が多いじゃん。
はい、
あそこまではっきり高橋さんみたいに断言できるってすごいよね。
うん、エロい目で見てますよ。
っていうなんかあれすごいよね。あのノールールの戦い方、ノーガード戦法、大したもんだよね。よく
気持ちがいい。
よくあれで戦えるよな。みんななんかね、ごまかしやるけどさ、うん、なんか卒業するってなったら老けたからもう興味ねえなみたいな。すごいよね。
すごい。
すごいよ、ね、元気もらえるとか、
素直な人だ
ね。
そう、若い子がなんか。若い女の子が一生懸命やってるのがなんか
応援したくなる
じゃなくて、 あ、もう可愛らしい。
あ、可愛い。
可愛い。可愛いから好き。シンプル。すごいよな。
うん。
どうなんだろうな。やっぱ言わないよね、そういうのはね。
そうですね。
女性もさ、でもそのそういうセル、さ、先週も言ったけど、そのオナニーするグッズとかいっぱい買うわけでしょ。
う
ん。まあ売れす、
売れてる、売れてるわけだもんね。どれぐらい、なんかああいうアンケートとかさ、結局なんか男受けするようなアンケートになりがちじゃん、そのなんか週刊誌とかアンケートって、
はい、
実際に本当に来ました、週何回そういうことしますかみたいな、
あ、ありますよね、
それめっちゃあるじゃない、
広告、
はい、広告あるじゃない、はい、実は女性もエロいんだみたいな、
うんうん、
青みたいな、青みたいな、ここ
実は女性もエロいんだ、
いっぱいあるじゃん、
うん、ありますね、
あんな文言よく書くよなこの時代に
最近ありますか、ああいう広告、あのそのなんていう、チンチン大きくなるやつみたいな、
あります、
あれはあるし、あれじゃない、やっぱ基本はもうエロサイトとかの方に出してるじゃない、
うん、
めっちゃ出てるでしょ、
やだよ、迷惑ですよね。
で AI が自分が男だと読み込んで、あの陰茎増大手術の勧めを出してくるのですか、それともみゆきさんのにも出てきますか。
あ、でも大きくなるのとかは出ないですね。
出ないですか。
エロマン、なんかエロ、
あ、どっちも見れるやつが。
でもやっぱ女性に対しては出ないんじゃない。
あ、出ないですね、
うん、あのなんだろうな、出会い系アプリみたいなのは出ますけど、うん、そのチンポがでかくなるみたいなのは出ない。
あれさ、本当たまに、本当結構真面目なニュースサイトかと思ったらさ、はい、そういうエロ広告載ってる時あるじゃん、うん、
ありますね、
多分そういうの見過ぎてるからだと思うんだけど、はい、ここで出てくるみたいな、うん、あのメイクとかしてもらってる時に急にそれが出てくるとすげえ恥ずかしいよね、あれ俺結構、いや真面目なさっきまで俺ロイター読んでましたからねとか俺やっぱアピールしたもん、すぐ戻して
恥ずかしい。
だからロイターのニュースサイトでその経済のニュース読んでて、リンク飛んだら急にめっちゃピカピカ光りながら、あの岐阜動画みたいな感じで、あの一文字がズグズグズグってでかくなってくるアニメーションみたいな、
アルゴリズムじゃなくて出るパターンもあるじゃないですか。
あるそう、
だからその普段見てるからだって思われてる可能性もあるって
ことですね。そうそうそう、勘弁してくれって思うよ
あれな、
なんでだよあと
ありますよ、ね、
たまたま踏んだ、あの海外のニュー、なんか元の、この元のニュースどういうなんだろうと思って踏んだら、うん、海外のサイトでなんかもうそのそういうバってそのエロいポップアップができて、バツの位置が全然わかんないっちゃうね。これどう消していいの？
バツの位置、あれ本当
なんですよね。バツの位置わかんない。エロ広告で3秒待たすなよっていう。ふざけんなよなあれ。あれ恥ずかしいよね。
恥ずかしい。
大抵メイク中。メイク中恥ずかしいわ。
恥ずかしい。
そんなわけで、エロい広告にお困りの方、もしくはエロ広告を斡旋してる広告会社の方、メールお待ちしております。
はい、宛先がカズアットマークディジ SBS.com、 カズアットマークディジ SBS.com、 ディジはすべてローマ字で DIGISBS です。
リスナーの皆様ありがとうございました。お相手は私カズレザーと
名古屋鈴木美由紀でした。
また来週お願いします。